しい時は笑えばいいじゃない。
ジョイント広場ハニービー、2011年8月の増刊号です。
はい、8月も増刊号ですね。
はい、7月に引き続いて8月もまた増刊号が出ました。
はい、
さて花ちゃん、今回の増刊号の中身はどんなんですか？
う
ん
う
ん、
はい、今回はですね、ちょっとつながりがつながりを呼んだので、私どもスタッフとしても動かざるを得ないな、これはということで取材に走った、
はい、
この取材風景からお伝えしていきたいと思います。
つながりがつながりを呼んだ、もう少し詳しく説明してもらえますか？
はい、このジョイント広場ハニービーの4月号で取り上げました、大阪ナンバーにあります絵本カフェホロホロさん、
はい
はい、そしてこの番組で5月号で取り上げました塩崎おとぎ紙芝居博物館、
はい、
この2つがですね、なんと融合しまして、
うん、融合
融合しまして、
はい、
塩崎おとぎ紙芝居博物館の、中にある紙芝居を使って演じられたんです。ホロホロで、
ホロホロで、
ホロホロで、
ホロホロはこの前ザ・ハトルトの特集でもやりましたが、
そうなんです、
ね、創立、3周年を迎えるということでね、たくさんのイベントを組んでいますが、その一つですね。
そうですね、目白押しで今、はい、いろんなイベントが行われてるんですが、その一環として、うんうん、たまちゃんが、
うん、大塚たまよさんですね。
そうです、
はい、
ホロホロで演じてくださるということで、これを取材しに行ってきたんですね、
うん、
はい、
どうしてこれつながることになったんですか？
これね、ホロホロのマスターでいらっしゃいます山本さん、
はい、
はい、出演していただいた、うん、あの彼なんですが、はい、山本さんがですね、この間私がお店にふらりと遊びに行きましたときに、うん、あの5月号で取り上げてらっしゃった塩崎おとぎ紙芝居博物館はどこにあるんですかとか、ちょっと興味を示されてらっしゃったんです、5月号を聞いたんですがということで、うん、で、まあ、あのこの辺にあってね、こんな感じでね、お話をしておりますと、彼曰く、僕ね、小さい時にね、近所の公園でずっと見て育ったんです、
うん、
と言わはるわけですよ。
時間を超えてつながってきましたね、これがね。
そうですね、彼は40代ですので、
はい、
現在残っている街頭紙芝居の最終世代、
最終世代ね、
ということですね。塩崎おとぎ博物館を訪れまして、取材をした時にお話をいただきましたけれど、うん、大阪が一番最後まで紙芝居やってた地域なんですよ、
うんうん、
それもこの紙芝居博物館のある西成区のこの界隈でやってたのが一番最後まで街頭でやってた歴史の古いところです、うん、というふうにお話をいただきましたが、その最後の最後まで残っていた街頭紙芝居を彼は見て育ってるんですね、うん、
でもなかなかそんなね、博物館がまだあるんだってことは、さすがのマスターもね、ご存じなかったみたいでして、
そうなんですよ、
私たちがたまたまね、ホロホロの後、はい、塩崎おとぎ紙芝居博物館ですね、ここを取材して、で、あ、そんなところに、
そうなんですよ、
こんなすごいものがあったんだということを彼が知っていくわけなんですね。
はい、そうなんです。で、彼はもう実際にね、その紙芝居博物館に訪れてみたりなどもしているようですけれど、お店で展開しようということになって、
はい、
それが実現したのは大塚たまよさんのおかげなんですね、
はい
はい、もう彼女はね、その私たちが紙芝居の取材をさせていただいた時にも、ちょっとだけやってみましょうかということで、うん、表紙を持って実演の少し、うん、最初の部分だけを実演して見せてくださった女性の方なんですが、はいはい、彼女が今日は紙芝居というのはこういうふうに展開するんだよというのを私たちに説明も加えながら見せてくださいましたね、
はい、なんか嬉しいですね、ほろほろとね、紙芝居がつながりましてね、
うん、ね、はい、もう山本さんの顔も
子供みたいに喜んでましたよね、今日ね、
いい顔されてました
からね、はい、その辺もまたホームページで、はい、ね、子供みたき童心に帰ったマスターの顔を見ていただきたいと思いますけれども、ね、
はい、
はい、じゃあそれでは実際の音を聞いてみましょうか。
そうですね、
はい、それではまず一番最初の音は、
大塚たまよさんの紙芝居始まり始まり編から聞いてください。
はい、ではお聞きください。
はい、どうも皆さんおはようございます。
おはようございます。
はい、ね、 今から、マスター切手の、ね、もう楽しみにしていた紙芝居をね、上演させていただきたいと思います。今日今から、この昔懐かしい紙芝居をやるのは、紙芝居屋のたまちゃんと言います。どうぞよろしくお願いします。はい、じゃあちょっとここでね、皆さんにお聞きしたいんですけれども、この街頭紙芝居見たことがあるよという方いらっしゃったらちょっと手を挙げていただけますか。
はい、
はい、あ、じゃあまるで今日はもう見たことがないと見たことがないっていうお友達が、はい、あ、結構みんな見たことがあるという方の方がね、あ、ないですか先生。どちらにお住まいですか。
アメ
ノク。そうなんですかあれでね、あの、私もこの紙芝居を、始めまして、もうかなり年数は30年くらいね経つんですけども、ね、その時あの西成区で紙芝居をやってたんですけどね、あの一番初めは西成区 で、まあ、割と今も西成区に時々行ってねやってるんですけど、あのその頃はね西成だけでね、あのその紙芝居屋さんが7、8人いたんですけどね、うん、それがだんだんだんだんあの少しずつ減っていって、で今あのこの塩崎踊り紙芝博物館でね、ちょっとそこにあの写真あるんですけれどもね、この方がもう日本で一人だけ、あのその30年前にももう一人と言われてたんですけども、あのそういった江本さんといって、その絵を制作してね、で、まあ、その塩崎さんももし、今生きていたら100歳と。ということで88歳でね、12年ほど前にお亡くなりになったんですけれども、はい、その紙芝居の、塩崎おとぎ紙芝居博物館というところには紙芝居の絵が約、まあ、2万巻20万枚ぐらいねありますので、もし、まあ、ちょっと面白いじゃないかと、ね、一度どんなとこか来たいなっていう方はまた言っていただければね、あのその博物館といっても、まあ、ちっちゃなお家なんですけれども、そこにね、遊びに来ていただければなと思います。さあそれでは、今からね、昔々の紙芝居、ね、どんどんやっていきたいと思いますが、見たことないお友達もいるのでね、昔の紙芝居どんな風にしてやったかというね説明をちょっとしたいと思います。いつもたまちゃんこの自転車に乗ってね、公園に行きます。で公園に行ったら、こういうね拍子木を、さあさあ紙芝居やるでみんなおいでって言ってね、公園で遊んでる子供たちがね、わ紙芝居のたまちゃん来たーって言ってね、みんな目覚めとか言いながら走ってくるんですけどねはい、そうなんです。実はね、紙芝居ってねただ見るだけじゃないんです。この箱がある理由はなんとこんな3段のこう引き出しになっておりまして、でこの中に紙芝居のお菓子がぎっしり入ってるんですね。それで、おばちゃん、じゃあ僕は水飴とかねいろいろ言うんですけれども、でそしたらそういう子にははい、あのお箸を出していって、この先にとっても美味しいね水飴をこんな風にねくっつけてね、そしてねこれをねすぐパクって食べるわけじゃないんです。これをねねりねりねりねりとして、誰が一番白くなったかなっていう競争をしたりしてね、やりたくなってきた。僕やったことある、こんな水飴食べたことある。なんかね見てるとね、さっき最初透明だったでしょ、ところがねなんかだんだんだんだんこう色が白くなってる、でそのうちに紫になってね、そのうち赤になってて、嘘ですけどねなんかね、白くなってLED とかね入ってるわけじゃないびっくりしたんですけどそれでなんか驚きます、そんなのやったかなってねでも嘘でそれね、こう白くなるだけなんですけど、誰がもう一番白くなるかなってそれを競争するんですよ。でね、で、あの一番白くなった人にはじゃあこんなねおせんべいをピタッとこうつけて、でほんとこれからはあれなんですけどね、こうつけたやつをパリパリ折ってこう練るとね、これが緑色の水飴になったりね、あのピンクの水飴になったりするんですけども、で、まあ、今こうやってねミルクせんべいつけましたら、このミルクせんべいもね、 それマスターねウサギって言ってましたよね。多分ねウサギって言ってたのはこれはねウサギに変身するんですね。どうやって変身するかというと、はい、こうやってね耳をつけるとウサギね。でもねみんな信用してないのでね、ちゃんとあのウサギだという証拠にね。悪魔何でもいいんだよこれね。クワガタだっていう子もいるしね。はい、でもアリみたい。でもちゃんとこれで、はい、ウサギさんね大変身。さあでこんな風にね、おせんべいをね、じゃあ一番前に一番欲しそうな顔しているひろこちゃん、ありがとう。うだれがずっと出てたんでね、見逃さなかったです。ありがとう。じゃあね今度はね子供たちの質問です。はい、
ソース
じゃあね、そうなんです、水飴とソースという絶妙のね最初ね食べた時はびっくりしてね、なんで水飴にソースって食べてびっくりね。素晴らしいあのこう混ざり具合でやみつきになると思います。はい、じゃあ、子供たちに質問です。さてここにある正義の味方を書きます。さてその正義の味方は何でしょう。何でしょう。ウルトラマン。ウルトラマンだと思う。私は何だと思う。丸い顔してます。何でしょう。正義の味方、丸い顔した。あがつきます。何でしょう。痛そう。何？アンパンマン。大正解。おめでとうございます。もうふふふ痛いよっていう顔してね、ずっとね取られちゃったよちょっとねえ。頑張らない、いいの。わかりました。じゃあもう一個だけね、はい、見たいと思います。さてさて、じゃあ今度は僕がきっと当たるようにいきますよ。眠ってちゃう。また瞑想してるんですね今ね。わかりました。集中力をね高めてるみたいですね今ね。さあ僕の超能力でじゃじゃん、大正解。おめでとうございます。やったね、すごいね。この彼女から投資能力があるんですね。
瞑想してたから、
はい、瞑想したから浮かんでくるんですよ。
すごい。
はい、でこんなね、お菓子もあれば、ね、その他に子供たちが大好きなのはね型抜きです。やったことありますか。はい、これね、お砂糖でできたね、この板です。でこれね表と裏ね確かめてください。で昔の子供はねこんな三角のキリキリとしたあのやつでね持ってって、それをこの周りをなぞったりとかね、針でねこう擦りながらね中の形だけ取ったんですけど、今日そんな準備のいい方いらっしゃいますか。持ってる人誰もいないですよね。はい、なのでみんなが持ってるもの、ね、ベロでベロベロベロと裏から舐めてください。約300回ぐらいね。そうするとだんだん溶けてきます。でそしたらこの中ね、もうこの間もちょっと神戸でねやってきたんですけどね、もうみんな頑張ってね、この中にあるポットがあったりね、それからね結構ね、こんなラクダとかも、ほんとこんな風に、
うわ、
上手に、足が4本、ね、初めてやったね、あの関西、ラジオ関西のお姉ちゃんがね、もくもくとやってね、もくもくね、挑戦できました。はい。でね、それからもっと難しいやつも、あ、これは無理かな、ちょっと取ったらバレちゃいそう。ね、優しいやつもあります。ね、こんなね、はい、ツバメとかね、ちょっと太い形のところはね、美術家庭の先生なら多分チューリップもできると思います。器用ですからね。はい、ね、これはねどうやってゲットできるかというと、20円で買うという方法もあるんですけれども、今日はこのクイズに当たったらね渡していきたいと思います。さあそれではいいでしょうか。今からクイズになります。でクイズに当たったお友達には、はい、型抜き、そして型抜きが上手に抜けると最初に見せたあの水飴をダブルでプレゼントということになっているのでね、もし抜けなかったら悔しいなと思いながら食べちゃってくださいね。でもしできた人はできたって言ってね持ってきてください。
あどうだったでしょうか。実際紙芝居に入る前にね、これだけの前振りがある、面白いですよね。
そうですね、この前振りがあることによって、もちろん街頭で紙芝居を見ていた子どもたちもがっぷり、うん、がっぷりがっぷり近寄ってきて、はい、がっつりがっつり見てたんだと思います。
今日のお客さんもガハガハ笑ってましたもんね。
そうですね、いやいや、はい、私もそのうちの一人でしたね。
はい、ちゃんなんかもらいましたよね。
そうなんです、あのうさぎのねミルクせんべいをいただいたんですけど、うん、
あれもなんか見事でしたよね。
というかね、私初めていただいたんですけどね、うん、あの不可思議ですよね、うん、あの
不可思議
だって水飴でしょ、うん、お砂糖をこう煮詰めた水飴を、うん、軸にミルクせんべいをそれにペタッと貼り付けて、うん、でそこに焼きそばソースみたいな味なんですよ、うん、それでこうなんかちゃちゃちゃちゃっと絵を描いてくれるんですよね。
花ちゃんもらったの今日何でした。
ね、うさぎちゃん、
うさぎね、はい、耳がついてましたよね。
そうそう、
他には、
他にはね、
アンパンマン、
そうそう、アンパンもありましたね。
ウルトラマンもありましたね。
ありましたね、
ね、すごいうまかったですね、それもね、ささささっとね。
これがね、こう上手にこう絶妙にこう話をしながら作っていくんですよ。
で、書いてる時に何書いてるか分からないんですよね。で、ね、もうみんな何書いてんだろうみたいな感じでね、見ながら ね。で、もらったら、ひっくり返したら、あーみたいな感じでしたよね。
そう
そのサプライズがまたいいですよね。
よかったですね、はい、面白いですね。
他には、引き物、当て物ありましたね。
そうですね。これもね、私懐かしいなと思って見てたんですけど、あの黒い、ね、不透明な袋に何入ってるか分からへんのですけど、はい、いっぱいある中から1枚引きや、はい、言われてこう
引いた後はまた袋の中入ってますからね、分からないんですよね。
そうです
ね、おもむろに袋を開けると
です、ね、うわこれやみたいな、
ね、ね、当ててね、今日はねジャニーズ系が入ってましたからね。
入ってましたね。
なんか子供たちよりもお母さんの方がわけわけ言ってましたよね。
そう、何やらくんの引きやーいうね、ね、もうあの年派もいかぬお子さんに、ね、何々くんのやつ引きやーいうってありましたね。
はい、では実際の本番を見てみましょうか。本番の方はそうですね、あの実際に映像もなければあれなので、
はい、
YouTube の方からホームページの方に貼り付けていますので、
そうですね、
まあ、それはこれとは別になりますけども、はい、まあ、それも参考資料にしながら聞いていただけたらと思います。はい、それでは最初の本番の紙芝居は何ですか。
はい、お楽しみの紙芝居ですね。これはクイズの紙芝居です。は
い、じゃあお楽しみクイズをお楽しみください。
それでは一番最初に出てくる問題、そこにいるちっちゃなお友達にも分かるような優しい問題なので、僕はねもう変のカッパでできちゃうと思うので、ちょっとだけ見せることにします。いいですか。さあ、それでは一番最初に出てくる動物は何でしょうか。年齢制限ないですからね、分かったらはいはいと答えますに手を挙げてください。いいですか。それでは一体何の動物が隠れていたでしょうか。それを当ててください。それでは参ります。はーい、いつ見せるかは分かりません。さあ、それでは何の動物がいたでしょうか。あれあれ見てなかったんですか、みんな。
はい、
あのね、紙芝居見るとき、クイズを見るときの約束が一つあります。絶対に目は開けっぱなし、まばたきしてもいけません。パッて閉じてしまいますから、その瞬間にね。さあ、それではまばたきしないでみてください。何の動物がいたでしょうか。はい、あれ、僕分かんなかったの。まばたきしてなかったよ、今。
ど
っちか分からん。真面目な性格ですね、マスターに似ないで。どうしたんですかね。じゃあね、はい、ワニだと思ってた。見てみるよ。答えはじゃじゃん、ワニ大正解。はい、はい、型抜きゲットです。やりました。もし上手に抜けたらね、カリザメがプレゼントですから頑張ってください。それでは第2問いってみたいと思います。ね、こうサービス問題ですからね、そのものずばりでね、もうただ動体視力がいいか悪いかだけですけどね。さあ、それではいってみたいと思います。第2問ね、みんな目を覚ましていただくためにね、もう一個ねサービス問題やりますよ。さあ、それでは何の動物がいたでしょうか。
はい、
はい、どうぞ。
僕だ
僕だおお誰も手を挙げていなかったのに僕だけ大正解おめでとうございますやりましたねじゃあ僕にはね特別にこのかっこいい手裏剣とねそれからはいこの型抜きもセットにしてプレゼントしたいと思いますよ後ろの僕も頑張ってねはい、次いきますよ次のまでちょっと難しくなってきましたもしね難しかったらお母さんに、ね、教えてもらってもいいですよさあちょっと難しいなんとハテナマークの向こうにある動物が隠れていますひどく難しくなったので今度は3秒間見せますいいですか3、2、1さて首の長い動物が首の長い動物が隠れていますがさあ閉じます何でしょう何がいたでしょうはいキリンおお答えはじゃじゃんキリンさん大正解おめでとうじゃあねはいその型抜きとそれとねあとにお土産をつけたいと思いますがはいこのはい、こんなね、大きい嵐とね、ちっちゃい嵐おーちっちゃいのあ、大きいのちっちゃいのはい、どうぞどうぞはい、まあ、じゃあお母さんの趣味でね、聞いてみましょう違いますか二宮二宮二宮があったのかどうかわかんないですよはい、じゃあ、この中から引いてみてくださいこれね、はいでっかベアモンでね、もう待ちますと手に入らないというね
気持ち気持ち匂い
なんそうですよかったこの傾き忘れてましたよ、
はい、どうでもいい
いいのかどうか確かめてくださいおーおーすごい全員が全員まーちゃん欲しいやろ手あげてやさあそれではね次行ってみたいと思いますごめんな、どうでもよかったなさあ、それでは次いくでさて、次はかなり難しい問題です毎日毎日見ています何を見ているのでしょうかさあこれはちょっと難しいですけどね何をこの子供たちは見ているのでしょうかあ、ここで見せてくれたさっきの、はい、何でしょうか何見てる子供たちでしょうか、ね、ここで山本くんですよ実は、はい、何でしょ何見てるんでしょうか分かった人答え見せたもんもうここに見せてしまったどうぞ
紙芝居
そうなんです紙芝居1955年に作ったねこのクイズねえみんな1955年にはねこんな顔して見てたんですよねえいいですねこの子なんか横目でこんな感じでねはいじゃあお父さんがね頑張ってくれたのできっと僕はお父さんのために頑張ってくれたのでね虫とあの嵐とどっちがいいどっちもそっち
で嵐ちゃん
嵐ちゃん嵐ちゃん嵐ちゃんお母さんじゃあね大丈夫嵐ちゃんお母さんのために1枚ね誰好きなんですか
いや
誰好き？あ、桜井翔子ね、頭いいのね。たまちゃんはこの松潤の誰やった？誰やった？
ニノ
ちゃう。ニノ？え？ニノや。おじゃあ、後ろと交換してあげる？うん。いい。確かにニノ番やったからね。
ブンブン。
お楽しみクイズの様子を今聞いてもらったんですけどもいかがでしたか？
はい、これも面白かったですね。あの紙芝居ならではのクイズなんです、
うん、
紙芝居のこの絵を持って、うん、さあ次は何の動物か当ててみましょうというあれあったじゃないですか、うん、これがねなんか紙芝居ならではのクイズで、
う
ん、
そうですよね。あの手でね
そうそう
こう自動的じゃなくてこう人のスピードを加減しながらねそうそうそう手でささっと見せて ねチラッと見せたりとかで、ね、様子見てこう少しずつこう見せていったりとかねならではですね、ね
これがこうお客さんの反応を見ながら、短くしたり少し長めにしたりとかする、このあたりがねすごく双方向性があってね、面白いクイズだなと思いました。ただのクイズを出して回答を求めるというわけではなくて、じゃあ出し方見せ方を変えてみましょうか、そうですね、という形でね、
それを実際目の前に見て調整しながら、ね、臨機応変できるというのも魅力ですよね。
ですね、あのたまちゃんが紙芝居クイズのコツはまばたきせえへんことやとか言ってるのが面白かったです、ね、
それから絵の方を右と左に分けてね、左半分だけ先に見せて、答えが右半分に、ね、書いてある、出ているという、ね、そこら辺の上手に隠しながらやっていくとか、またクエスチョンマークの文字の中にこうキリンの絵が隠されていて考えさすとかね、で全部開けたら答えも載っているというね、その辺が本当に紙芝居の特徴をよく表していると思いますね、はい、それでは次は、
はい、続いては、本ちゃんの紙芝居に入っていくわけなんですが、続いては翔ちゃんという、
はいはい、では翔ちゃんの一部をお聞きください。
皆さん、なんか疑問はなかったですか？疑問ね、だってこれね、しょうちゃんって書いてんのにね、しょうちゃんはどこにおったんですかね。なのでね、ここで今度これはね、しょうちゃん出てきますよ。でもね、この金ちゃんに比べたらだいぶね、真面目なお兄ちゃんなんです。さてさてさてさて、ねえねえしょうちゃん、しょうちゃん、あのね、金坊がね、カレー食べた後ね、また変なことしてるわよ。鶏小屋の前でね、見てちょうだい、ほらもう動かなくなっちゃったのよ。一体何してるのかしら。さあ、しょうちゃんやってきてね、金坊に。なあなあ、何やってるんだ金坊。すると金坊はね、あのね、この鶏さんね、今ね、卵を温めてるんだよ。そのね、卵がね、こうパカッと割れて、そしてね、鶏になる瞬間を僕見たいねんけど、兄ちゃん見たことある？兄ちゃん見たことあるけどな、そんなに見たいんやったらな、金ちゃんにいいこと教えてやるで、ね、どうやったら見れんのかな。あのな、イカ金坊、ちょっと口開けてみ。
口、
ちょっと開けたらええねんで、ええか。さあ、このな、卵をな、ごっくんと丸飲みするねん。ええか、絶対噛んだらあかんで。ほんならな、お腹の中でぬくもってな、生まれるはず。じゃあ、しゅんちゃんやってみる。いやでも金ちゃんは何でもやるで。さあ、ほんならちょっと頑張ってな、あの飲んでみるわ。ごくん、あ、噛めへんかった。うまいことお腹に入ったわ兄ちゃん。ほんでどれぐらいしたら出てくんの、それは兄ちゃんにもわからんけどな、そのうち出てくるやろ。あ、ほんまや、兄ちゃん、兄ちゃん、ちょっとどないしたんやろ。なんかお腹のあたりがもぞもぞしてきたで。わ、なんか兄ちゃんもぞもぞもぞもぞするよ。もぞもぞもぞもぞ、なんでやろ。わ、出てきた。へそから、あ、ひよこ、ひよこ帰ったで。兄ちゃん、ひよこ生まれる瞬間見たけど、へそから出てきよったで。
すごいな、
兄ちゃんの言うこと聞いてよかったけど、わ、どないしたんやろ。なんか、わ、背中のあたりがな、もぞもぞもぞもぞしてきたで。なんで、兄ちゃん背中がもぞもぞする、もぞもぞ、わわ、なんでやろ。わ、何生えたで、すごいな。わ、兄ちゃんなんか羽がバタバタするで、バタバタするで。兄ちゃん、兄ちゃん、僕どこに飛んでいってしまうの。兄ちゃん助けて、兄ちゃん、兄ちゃん助けてーな、兄ちゃん助けて助けて助けて。あれ、
これ夢見てたんかな。
というわけでね、なんと夢落ちのちょんちゃんでした。
しょうちゃんどうでした？もうなんか超ナンセンスでしたけども、めちゃくちゃ面白かったですよね。
そうですね、もうね、私本番が始まってから周りの人にもいろいろ話しかけてみたんですけど、私ね、見ている間ずっと口半開きなんですよ。
よだれは？
よだれはね、よだれはさすがに出ませんでしたが、ずっと口半開きでね、もうずっと画面といいますか、その絵をじーっとも凝視している、まばたきしてない自分を感じてました、はい、あのしょうちゃんは、しょうちゃんってこれね、あのたまちゃんも大塚さんも書 解説をつけてましたけれど、翔、うん、ちゃんっていうのはお兄ちゃんで、うん、主人公はその弟の金ちゃんなんですね。金ちゃんばっかり出てきましたね。翔、はい、ちゃんいつ出てくんねんいうことで、翔ちゃん出てくるやつもちょっとしましょうか、うんうね、いうことでやってもらいましたけどね。
最後にはね、羽生えて飛んでっちゃいましたからね。
どこまで行くねんみたいなね、このありえない展開の話に、はい、うん、あの大人がね、うん、結構かぶりつきで、ね、見聞きしてるんですね。
私ね、写真も撮ってましたのでね、ええ、こう観客の様子を見てましたけどね、子供たちなんかはもう 目まん丸くしてね見てましたよね。
なんでそうなのみたいな、
ね、はい、じゃあ最後なんですけれども、はい、最後はちょっとこれ怖い話ですかね。
あ、そうなんです。これはね、あの皆さんに、会場の皆さんに挙手でリクエストをいただいて、うん、一番挙手の多かったストーリーをしてくださったということで、
これはフランケンシュタインの話です ですね。フランケンと、これ日本の話でザクロですね。
ザクロ、
私はフランケンに手を挙げたんですが、残念だから、手を挙げた挙手の数で負けてザクロになってしまいましたがね。
残念ですね、
まあ、これもね、はい、なかなかね、怖いですよね。
怖かったですね。
紙芝居のやっぱりこう醍醐味というか、うん、楽しみの中にそういうオカルトチックなというか怖い話っていうのがね、
そうそう、
ね
え、ね、私もね、やっぱり5月に塩崎おとぎ紙芝居博物館に、はい、行かせていただいた時にも思ったんですけれど、うん、これ怖い話を本当に聞きたいなって思ったんですね、うん、オカルトチックな、ちょっとホラーチックなやつをね、うんうん、
興味ありますもんね。
ありますよ。
怖いけど聞きたいっていうね。
そうそう、
ね、まあ、その辺がもう昔ね、紙芝居やってた時は、ね、楽しい話、うん、ね、怖い話、まあ、いろいろ取り混ぜてね、またヒーローの話 ね、
そ, うです ね、 ね、
そんなのがあってすごく1回の公演の中でも楽しい楽しい時間を、また、ね、怖くて、ああ、ね、次どうなるんだろうみたいな時間を過ごしていたわけなんですよね、
はいはい、
それを見せていただくことができました。それではザクロの一部分を聞いていただきます。
それでは怪談ザクロ、どんなお話なのでしょうか。それでは始まり始まり、さてさて、このお話は今から何年前の話だった、ちゃんと聞いてなかった、
300年。
あ、素晴らしい。そうなんです、今から300年ほど昔、西成で起きた本当の話です。近いね、近いね、いいね。さあどうなるでしょうか。さてさて、お正月の頃であります。子供たちがね、楽しそうにたこ揚げをして遊んでおりました。さあ、まるちゃん、さんちゃん、かくちゃん、うわー、今日は風が強いからよう、たこが上がるなーと楽しそうにね、たこ揚げをしておりましたが、ごろちゃん、絶対にまるちゃんには負けへんでーと言っておりましたが、うわー、わー、どうしよう、おお、俺のたこめちゃめちゃ高く上がりすぎて糸切れて飛んでいってしもたわ、ちょっと今から取りに行ってくるからなと言って、さあゴロちゃん走り出しました。おーい、タコ待って、タコ待って、おーい、あー、どないしょ、タコ、わー、あー、ここザクロ屋敷やんか、バケモン屋敷や言うて、お母ちゃん絶対ここ入ったらあかんでいつも言うてんねん、どないしょ、ザクロ屋敷の中にタコ入っていたで、お年玉で買うたばっかりのタコやで、どないしょ、もったいないな。さあ、そう言ってね、ゴロちゃん中に入ろうかどうか悩んでおりますが、もし皆さんなら中に入って取りに行くでしょう。さあ、中に入ってタコを取りに行くという人、やんちゃな人半分ぐらいいますね。僕はしゅんちゃんは入れへんの、もったいないで、お父さんにお母さんに怒られるか、
うん、
怒られてもええけど入れへんの、うん、バケモン屋敷やもんな、リアやもんな。でもね、ゴロちゃんはどないしようかな、どうしようかな、あ、ええこと考えた、あのな、パッと入ってパッとすぐ出てきたらいいねん、なとるだけやん、いいやんと言ってね、さあ中に入ってしまったのです。すると、わあ、パッと入ってパッと出るつもりやったようにな、わあ、草ぼうぼうで水大変やん こからともなく。風が吹いてまいりました。
うわ、どないしょ、なんか背中がゾクッとできた。はよはよタコを探して、はよお家に帰りたいな。タコ、おい、どこなんや。
するとその時、
わあ、なになにこれ、冷たい。うわ、誰口を押さえんの。あー、怖い、助けて。
さあ、誰の手なんでしょうか。気持ち悪いね。そしてゴロちゃんもね、もう目を見開いて怖がっておりますと、その声を聞きつけたのは友達でした。あ、ちょっとちょっと、ゴロちゃん、絶対入ったらあかんって言われてる。雑魚の屋敷に入ってんで。そして助けてやろ、なんかあったに違いない。よし、みんなで入ったら怖ないで。ゴロちゃん今から行くで。さあ、ゴロちゃんを助けに、ザクロ屋敷の中に子供たちは入っていきましたが、そこで見たもの、それが、
うわー、ゴロちゃん、大丈夫。
さあ、ゴロちゃんは一体どうなっていたのでしょうか。
死んでる。
死んでる。これ誰の足やと思う。
知らん。
これゴロちゃんの足やねんで。さあ、みんなが驚くのも無理はありません。次、超怖いね。お友達はお耳をキュッと閉じておいてください。いいですか、ね、あくびをしてる場合じゃないですよ。はい、さあ、はい、ゴロちゃんに何が起きたというのでしょうか。
ゴロちゃんがザザグロロロロ、ゴロちゃんがザクロになったね。
逃げ出してしまいました。俺ら助けに行ったのにな、ゴロちゃん浮いてきてしもた。子供の手には負えへん。そうや、ゴロちゃんの おっちゃんとおばちゃんに連絡しよう。おっちゃん、おばちゃん、大変やで、ゴロちゃんがザクロになって、ザクロ屋敷で倒れてるで。
ブンブン、
はなちゃんの
ジョイント広場ハニービー。
一応あのたまちゃんの講演が終わりましてね、
はい、
その後、私たちが普段はね、本当はたまちゃんにこう直接インタビューするんですが、今日は特別リポーター、特別インタビュアーがいましたよね。
いましたね。
じゃ紹介していただけますか。
はい、山本俊介くん、小学校2年生の男の子なんですが、
う
ん、
山本
ね、聞き覚えがございますね、はい、先ほどから名前が何度か出ております。この紙芝居をホロホロのお店の中でしたいんやと、ものすごい熱意を持ってラブコールを送ってらっしゃいました、うん、マスター山本のご子息で、
あ、12人
ですね、いらっしゃいます、はい、
ね、でもいいですよね、なんか自分父親としてね、
うん、
こう自分の子供もね、それをこう見せてあげることができるって、こう仕事絡みかもしれないですけども、なんかお子さんに対してもすごいいいプレゼントを ね、でもなんで、あのその山本ジュニアがですね、
うん、
今回インタビューをすることになったんでしょうか。
はい、山本ジュニアはですね、なんとご自分のお持ちになってらっしゃるメモ帳にいっぱい質問を書いて、
うん、
持参してらっしゃいました。
あ、将来新聞記者かなんか目指してるんですか。
いや、そこまで深くお話はお伺いしておりませんが、ね、夏休みの自由研究の課題にしたいんだということで。
なるほど。
これがね、うん、このメモ帳に書いたやつを読み上げていくんですけど、うん、ちょっとご本人的にどうだったんでしょうね、うん、あのお父さんが、それ俊介、花本さんに見せて、ええかどうか聞いてみる。事前にね、インタビューに、うん、インタビューに入る前に、うん、耳打ちすると、うん、俊介くん、トコトコトコトコ、うん、これですというふうに、あのちょっと添削といいますか、一応目を通させていただきました、
うん、なるほど。じゃあ、まあ、早速その様子ね、聞いてみましょうか、
うん、
そうですね、
はい、
まあ、一部になりますけどね、聞いてもらいましょう、
はい、じゃあ山本少年、どうぞインタビュアー。
はい、紙芝居は何個ありますか。
紙芝居屋さん、塩崎おとぎ紙芝居博物館のところにはだいたい2万巻ぐらいあります。2万
で、2
ね、1巻が10枚なので2万巻、20万枚です。枚数でいくと20万枚。
で、
はい、
紙芝居はどうしてできたんですか？
紙芝居はどうしてできた？紙芝居はね、うちの館では、あの、戦争って僕には分かんないけど、戦争のことを学校で勉強した、うん、でそのね、戦争ってあのお家が燃えたりね、あの何もなくなっちゃって、で、食べるものもね、すごいこう貧しくなってね、食べたいものもなくなって、で戦争が終わった後はみんなすごく苦労してたのね。で子供たちもすごく甘いものが食べたかったりとか、なんか楽しいことをしてみたいと思って焼けちゃって何にもなかったのね。だからそんな中で、なんか子供たちが楽しんでくれることは何かないかなと思って、それで、さっき書いてあった塩崎さんとおじさんが、じゃあ戦争が終わった後に子供たちに何か楽しいことをしてあげるには、あ、そうだ、紙芝居がいいかなって、で紙芝居とお菓子をくっつけて、それで街に出てね、子どもたちに楽しんでもらおうと思って、それで 作られた。うまいこと書いてくれてるね。
いつ作られたんですか、
紙芝居は？だからね、今日見た紙芝居はだいたい50年から60年ぐらい前、昭和20年とか30年とかそれぐらい、50年から60年前ね。
紙芝居をしている人は何人いますか？
何人いますか？だいたいね、全国で10人ぐらいかな。今はもうちょっと増えてるかもしれない。やりたいって人が少しずつね増えてる。
次は、紙芝居は誰が作っていますか？
紙芝居はね、紙芝居を絵を描く人と、あと文章を描く作家さん。
じゃあ最後、僕は今日紙芝居を初めて見ました。これから紙芝居はどうなりますか？
どうなるかはよくわからないんだけど、でもね、紙、たまちゃんは紙芝居屋さんを増やして町でやってくれる人が増えればいいなと思ってます。あとはね、紙芝居の絵が、1枚しかないね、絵ばっかりなので、未来の子どもたちに残していきたいなって思ってます。
それでいい？はい、ありがとうございました。
ありがとうござい
ました。ブンブン花ちゃんのジョニーカフェラバーハニービー。
インタビューしている様子をね、私写真で撮ってたんですけどもね、やっぱり相手が話すスピード速いですからね、メモを取るっていうのも大変ですよね。子供のスピードですからね、なかなかメモをね取りきれなかった部分もあると思うんですけども、
ところがね、私も隣で、すぐ隣で見てました、はい、彼は1番これこれ、2番これこれ、質問をね全部こう書いてて、で次のページにその答えはここに書こういうことで、ナンバリングしてたんですよ、空白に、はい、でそこに答えを埋めていきたいんですけど、たまちゃん結構いっぱい喋ってくれはるもんですから、その小さな枠の中に書ききれないんです、で書ききれないなと分かった瞬間に、彼は一瞬、あ、どうしよう3番の枠がなくなったという顔をして、そのままピタッと筆を止めちゃうんですね。ところが、と聞いているうちに、次のページをパッとめくってね、余白の部分を出して、そこに続きをサラサラっと書き始めたんですよ。臨機応
変ですね。
そうなんです。やりよるなと、俊介君。
小学校の何年生ですか？
小学校の2年生です、彼は。
すごいですね、その対応能力というかね。でも小学校2年生からこう相手にインタビューをするというね、
ね、
それをやっていくっていうのはなんかすごくいいことですよね。
そうですね。この、 単純に人に聞きました、答えもらいましたとかいうのではなくって、うん、やはり課題にしているわけですから、うん、そこにまたね、うん、枝葉をつけて自分の思いや気持ちや意見を重ねていって研究にして出すのでしょうが、これ楽しみだなと思います、
う
ん、私。
なかなかマスターですね。自分のこう聞きたかった紙芝居を引っ張ってきそして自分の子供にもすごくいい勉強の機会を与え、やりますな。
そうですな、やりますな。もう一石三鳥も四鳥も取ってありますな。は
い、いや僕もね、でもメモするの大変なんでね、もし聞き漏らしてたらこの放送聞きやって言ったんですけどねでよろしくお願いしますって言ってましたけどね
ですね、はい、よかったらぜひぜひ。
はい、それでは次、参加していた観客たちの感想ということでね、はい、いくつかいただきましてね、うん、それを聞いていただきましょうか。
いや、なかなか、レトロな感じでね、ちょっと今にはない雰囲気で、面白かったですね。むしろ新鮮ですね、なんか今見たら ね、特にあのフランケンがなかなか面白そうでちょっと見たいなと
フランケンのリクエストをなさ
って、いや、なかなか面白そうだから見たいな思ってね、
今日はどうやってこのイベントを知ってこられましたか。
いや、ちょっと知り合いに教えてもらって、まあ、興味あったものですから見せてもらいましたけどね、
はい、すごく懐かしい、昔の紙芝居というのを見せてもらって、なんか自分は初めて見せてもらったんですけれども、なんか昔ってこんな風に子どもたちが集まってきて楽しく過ごしてたんやなって、今のねゲームとかの世界とは違う、すごく子どもたち同士のとか紙芝居を見せても買ってくださる方の気持ちとかが通知やったね、遊びとかがすごくいっぱいあったんやなっていうのがすごく実感しました。なんかこういうのもっともっとね、うん、復活っていうか、こういう場面がいっぱいあったらなって、ね、自分たち の子供たちというかみんなにも見てもらえたらなっていうふうに思いました。
22年間生きてきて初めて紙芝居見させてもらって、紙芝居ってね、聞いた親とかから聞いたぐらいしかなかったんで、すごい新鮮でしたね。あんなね、なんていうか、あまり言葉にできないですけど、すごい新鮮な気持ちでいっぱいです。
とっても楽しかったです。もう語り口とかに引き込まれてしまって私は初めてなんです、その自分が住んでたところっていうのは紙芝居がなかったんで、だから今回のはすごく良かったです楽しかったです。
ブンブン花ちゃんのジョリンク広場ハニービ
ー。インタビューしながらいかがでしたか。
そうですね、大人の方、うん、その年齢は、ね、もう全く関係ありませんけれども、初めて見ましたという大人の方がほとんどだったんですよね。
そうですね。
でもその人たちから返ってくる声というのが、こんなに引き込まれるものだとは思わなかった、
うん、
こういうものをもっと広く知らしめていけるように、うん、何かあるといいなというふうにお話をなさっているのが印象的でしたね、
うん、みんななんか気がついてるんですよね、
うん、
やっぱり昔 のアナログ的な良さ、アナログ、ね、今のようなデジタルであるとか、こう科学技術が進みすぎてね、そこで大きな災害なんかも起こりましたけれどもね、やっぱりアナログ的なこう人と人の作っていく、
はい、
ちょっと時間かかったり、ね、不便かもしれないけども、そこの良さみたいなのやっぱりみんな大事だなっていうのは気づいてて、なんとか今の時代でもその良い部分取り戻せないかなみたいなことは感じてるんですよね。
そのなんだろう、乾いた気持ちの中にポーンと飛び込んでくるのがやっぱり紙芝居であったり、うん、そういうアナログ、
うん、
想像力をかきたてるものというものなんじゃないかなと思いますね、
う
ん、
そうですね。全部情報がたくさん与えすぎるんじゃなくてね、こう抜けてる部分自分の想像力で補っていくみたいなね、うん、そこがやっぱアナログの良さですよね。
そうですね、
はい、さてそれでは次は大塚珠代さんにインタビューをしてみました。
はい、よう喋ってあります、
はい、ではその一部をお聞きください。
絵本カフェホロホロで、
はいはい、
今日ですね7月30日土曜日、たまちゃんの紙芝居がたった今終了したところです、はい私たちも取材としてたまちゃんの紙芝居を初めて最初から終わりまで見せていただいたんですが、
はい、
今日はザクロ 階段です、階段。
もうね、妖怪に触られた子がみんなザクロみたいな顔と体になってしまうという世にも恐ろしい、あれ西成でほんまにあった話や言うてはりましたけど、はい、ほんまですか。
そうです。まあでも私が、まあ、いろんなとこでやるんですけど、まあ、大概そこの話ってことになりますけどね。
あね、そこでほんまにあった話になるわけですね。あ、よかったよかった。あのほんの30分ほどの、公演でしたけれど、その間にね、まあ、嘘だらけ。
その日の真実です。
その日のその場所での真実、はい、あのたくさん語られましたね。で、今日ね、残念ながら1本だけ聞かせていただいた感じで、まだまだ聞きたいものが後から目白押しだったんですけれど、はい、今後の予定としてまたね、いろんな方にこの紙芝居を見ていただくということで、新たなプロジェクトが始動していますが。
そうなんですよ、はい、街頭紙芝居全館マラソンっていうので、今日も見たいなって、続きをね見たいなって思っていただいた方もたくさんいると思うんですけれども、その願いを叶えましょうということで、大人買いですね、街頭紙芝居の。で、本当だったら1巻2巻で終わって、続きはまた明日っていうことなんですけれども、今度9月3日は大阪府立中央図書館の会議室で、その恐怖のフランケン、ちょっと今日予告編やったんですけれども、それを、全48巻、まあ、ちょっと2回に分けてなんですけれども、マラソンで、一気に見ていただこうという、まあ、そういう企画なんですね。で、実は、今度9月3日が3回目なんですけれども、その後、今年度計10回やる予定をしてます。
はい、計10回、はい、結構な。
そうですね、はい、1回目はね、白菊姫物語全31巻、
階段
じゃないです
、ないんですか、
時代劇、すごい、もう毎回ハラハラドキドキ、一難去ってまた一難の、
それが40、
はい、それはね31巻でしたね、はい、で第2回目が7月23日愉快痛快昔話ペチョコちゃん、
ペチョコちゃん、
はい、全29巻やりました。で、今度が9月3日に、恐怖のフランケン、前半24巻で、10月1日に後半の48巻までということでやります。
イギリスで本当にあった話や言うてましたけど、
まあ、裏にそう書いてあります
よね。あ、書いてあるね、はい、あ、そのまま読んでもうただけやがな
と。多分そうやと思います。
多分イギリスで行ったことないですもんね。
そう、行ったことないし ね、
ね、そんなあったかとかもね、知りませんもんね、現地に
行ってね。そうそうそうそう、
イギリス行ったらここで
イギリスの人はそう、それはほんまや言うと思います。
そうですね、うん、これがまあ真実、
そう、確かめたい人イギリスにかなと。
はい、で、今日ね、お越しになっていたお客様たちにもいろいろと感想をいただいたんですが、
はい、
こんな面白いもんやと思わへんかったで、すごい引き込まれてしまったという感想をいただいてます。
はい、ありがとうございます。は
い、いろいろお話をしておりまして、どうやらたまちゃんが実はインターナショナルで世界を股にかけて活躍しているということをちょっと小耳に挟みましたものですから、お聞きしてみたいと思いますが、どういった国で公演をされたことがあるんですか。
初めて行ったのはフランス。
フランス、
はい、
フランスのどこで。
ベルサイユ宮殿の、
ベルサイユ宮殿の
すぐ横にね、パレデコングレっていう、まあ、言うたら公民館みたいな、でもね、それでも公民館みたいと言っても結構な、なんか観客席がこう斜めにこうバーッとこう観客席があって、うんうん、多分1000人近く入るようなねホールがあって、でそこでねやったんですよ。
もうたまちゃんは紙芝居を演じるにあたって声色をうまくこう使い分けたりですとか、はいはいはい、あとちょっとこう観客をいじるのに大阪弁でバラバラっと喋ってみたりとか、うん、その辺が自在にこう演出できる。どんな風に演じるんですか。それフランス語で。
フランス人が日本でフランス語を教えてると、で、ね、はい、でその人とちょっと知り合い でその方にその時はね、どんぐり横丁に集まれっていうね、ちょっと江戸時代ぐらいの子供たち
のお話だったんですよ。
フランスで公演したの
ね。そうそうそうそう、はい、でそれを一応その女性にフランス語でこうなんていうかあらすじを書いたね紙をね、
その日本でフランス人の先生が日本人にフランス語を教えているという
、ややこしい、
ややこしい、
まあ、とりあえずフランス語訳を渡したと書いてもらって、
あ、書いてもらって、
フランス語に訳したあのあらすじのやつよね。でそれでそのフランスの先生にあの大体この会話で重要な部分をねフランス語で、それとあのご挨拶とかをこういうふうに喋りたいっていうのをあの書いてもらってて、でも読めないですからフランス語ね、なのであの録音したんです。でそれでちょっとご挨拶の練習とかで、この続きはまた明日っていうふうにねあのフランス語で言って、で数数えるシーンとかは一応こう数数えたりして、もう今全部忘れましたけどね、その時だけ覚えてて毎日やったらねきっとしっかり定着したんでしょうけど、もう、まあ、そんな感じで日本語とちゃんぽんでやったんですよ。
ちゃんぽんですか。
ちゃんぽんで、でそれでねすっごくあの面白かったのはそのホールでやって、でその後にあのなんか日本の文化を紹介するっていうことなので、あの、まあ、紙芝居もあったんですけど、あといろいろこう他の日本の文化紹介しながら相撲を取ったりとかね、なんかちょっと踊ったりとかいろいろあったんですけども、は私はしないですよ。
たまちゃんが紙芝居の後相撲を取ったんかなってびっくりしましたわ。どんなフランス公演やねんと、
はい、ね、それコマとか回しましたけどね、あのでまあ、そういうことやって、でこの続きはまた下の広場の方でするので、よかったら見に来てくださいって言ったらね、終わった後にその人が通じたみたいでゾロゾロやってきて、
おー、
うん、それでね、まあ、いつも通りにさっきあのみんなが食べたあの水飴せんべいにソースであの絵を描いてね、でそのちょっとこうリストみたいに作っといて、でどれがいいって、でいちいちソースでウサギだとかね書いたらね、あのソースと水飴えらい受けちゃってね、大行列何なんだこのソースはって
猫です。
それで紙芝居のね、絵をねこう1枚ずつ結構こう素敵な絵でしょ、だからこれを売ってくれと、家に飾りたいっていう日本そういうに言うんですよ。でこれはもう1枚1枚がすごく貴重でね、うん、もう50年60年前に作られた原画なので売るわけにはいかないですって、こんな流暢な日本語じゃなく日本語でね喋ったわけですよ、流暢な日本語でねそれを
説明したわけですよ、
はい、そしたらね、何を言ってるんだって、50年60年はなぜ古いって言うんです、だから感覚の違いっていうか、その日本人はその50年60年っていうのはすごくなんかもう戦争の後で古いものを持ってきたと思ってるけど、まあ、僕らは家具とかね家とか200年300年ね続いて使っていくから、そういうものがなくなるのがおかしいって言って言われてね、すごくびっくりした、なるほどそうだって思いながら、なくしちゃう日本人がおかしいんだって逆にいろいろ思いましたね、うん、でそのまあ続きをねやれと、でまた続き10枚やるんですけど終わるじゃないですか、でなんで終わるんだ、だからこれが紙芝居なんだって言いながら、ね、楽しくやりましたね。
まあいろいろと説明をしないといけないところが目白押し、
そうですね、うん、でもなんか紙芝居はね実は絵がお芝居をするので結構喋らな、フランス語ができなくても、うん、そのまあ、例えば英語ができなくても絵を見てすごいみんなの想像力がこうかけたくなるみたいで、うんうん、だから結構いけましたよ、はい、なので本当、まあ、紙芝居は絵で見る芝居なんだっていうので結構分かってたみたいです、うん、その話がね。
フランス以外にどこか他の国に行ったことはあるんですか、
ね、ロサンゼルスとか、
う
ん、2、3回行ったかな、で UCLA とか大学でやったりとかね、うんうん、であとはちょっとショッピングセンターでやったりとか、うん、なん かジャパンエキスポでやったりとか、だからなんかすごく国民性の違いがありましたね。だから最初がヨーロッパに行ったので、なんかねすごくみんなこうゆったり聞こうっていうなんかそういう姿勢があるんですよ。ところがなんかアメリカはね、なんかすごくスピーディーに展開しないとすぐ退屈するみたいなね、なんか空気がね、だから紙芝居は結構ヨーロッパ向きなのかなってちょっと思ったりしましたけどね、最初の印象的に、そのじっくり聞こうとかいうのがすごくあるんですよ。だからなんかアメリカは割とじゃあどうなの、じゃあどうなの、じゃあどうなってどうなっていくのみたいな、割とこう、文化が随分違うなって思いましたけど、でもまあ楽しくやりました、はい。
ブンブン花ちゃんのジョイントフィロバーハニービー。
大塚たまよさん、なんか世界各地行っていろいろパフォーマンス公演してるみたいですよね。
そうですね、日本の文化を伝えるという形で公演を行ったりとか、結構有名な方らしいです。
ですよね、はい、あんまり身近におったのでね
そうですね、
でもなんかすごい有名ですね。で、マスターも言ってましたけどもね、ポスター貼ったら、いや来てくれるお客さんがみんなね、あ、知ってるよ知ってるよっていう、
ね、結構な知名度を上げてらっしゃる方のようで、
多分いろんな方が、お弟子さんではないかもしれないですけどね、いろんな影響を受けて、それぞれの、ね、方面でまた、刺激を受けて活躍されているという方も多いんでしょうね。
ね、はい、ホロホロには今回お嬢様も一緒に、はい、
またお嬢様も世界飛び回ってたみたいですね。
ね、とてもお綺麗な方でいらっしゃって、はい、大塚さんもとてもお綺麗な方なので、これはもう、美しい親子だというふうに本当に誰もが見て思うと思うのですが、この親子ね、見た目美しいだけではなく、勢いもね、同じ勢いで、激しい勢いを持って世の中渡っていらっしゃいます、
ね、なんか娘さんの方がさらに世界を、ね、飛び回って、
そうですね、
はい、この強化されてるみたいですけどね
勢い、 勢いと決断力、判断力とかそういったものにものすごく優れていらっしゃって、そういった2人の会話を聞いてたりとか、本当に清々しい思いをしますね、はい、
どんどんどんどん外へ出てってね、社会との関わりを持ちながらいろんな活動されていくというのは非常に素晴らしいですよね。はい、それでは最後、紙芝居博物館から大塚さんをね、出演していただいたこの企画を実際に主催したマスター、
はい、
ホロホロマスターの思い、
熱意だけで大塚たまよさんを呼んでしまいましたから、
はい、この思い、これからの願い、そこら辺を聞いてもらいましょう。
絵本カフェホロホロのマスター山本さんです。
こんにちは、
お久しぶりです。
ご無沙汰しております。
今日はたまちゃんの紙芝居ということで、はい、ホロホロの3周年記念企画の一環として、はい、今終わったところなんですけれど、はい、これは山本マスターが随分と、はい、気持ちの入って、
ね、ね、
気持ちの入っていたものだと聞きましたが、
はいはい、今回していただいた三遊会さんの紙芝居を見てね、私育ったんです実は。で、今回そのつながりを持っていただいて、実現してもう感無量ですね。
ちなみに山本マスターが幼い頃に見ていた紙芝居というのは、はい、タイトルはご記憶でいらっしゃいますか。
ああ、ちょんちゃんですね。ちょんちゃん。
どんな物語だったか。
ちょんちゃん覚えてないんですよね。残念な。覚えてるっていうと、もうそのちょんちゃんというタイトルと。最後にされるお楽しみっていうクイズ、
クイズ、
はい、今日もしていただいたんですけどね、あれを覚えてるぐらいで本当に覚えてない記憶はないんですよね。
クイズも幼い頃にご覧になっていた、
はい
は
い、
どんな少年でしたか、自分の昔を振り返って。
今回うちの息子を実は一緒に見させていただいたんですけども、覚えてないんですよね昔の姿を。けどおそらくあんな感じで見てたのかなっていう感じ、もう背中を見てね、本当に嬉しかったですね、親子二代で見れた。
たま、ね、はい、ちゃんもそっくりねって笑っていましたけれど
いやあんなしっかりしてなかったと思うんですけどね。
息子さんがゲットした水飴をこねているマスターの写真を、はいはい、この取材と一緒にアップさせていただこうかと思います。
ありがとうございます。もう、はい、あのこねるのは負けないです、ね、誰にも負けないです。
あとご自身でおっしゃるだけあって、はい、かなりあの硬そうにもうしっかり水飴が固まっていってましたね、
はい、そうですね。もうちょっとで赤色になったんですけども、ならないですね。
聞いてもらった人にしかわからない、今日来た人にしかわからないギャグなところでございますけれど、はい、はい、今日終わってみてどうでしたか？また見たいなとか、
定期的にやっていただきたいなというのはありますし、やっぱり私も思うんですけども、これからもね続けて残していきたいなというものでもありますんでね、はい、その点で協力できたらなというところは、はい、多々ありますので、
はい、あのお越しになっていたお客様の中でも、これはあの後世にぜひ残していくためにもっとたくさん活動してほしいという話を、またこんなに面白いものだと思わなかったという感想をね、うん、たくさんいただいてるんですけれど、はい、そういったところで山本マスターもそういう声に応えていくために協力がしたいと今、ね、お声をいただきましたけれど、どうですかね、この街頭紙芝居というのは今街頭であまりできなくなってますけれど、
そうですよ、残念ながらね、そのどう言ったらいいんですかね、防犯面とかそういう犯罪のとか、なんか細かい、ね、問題がいろいろあるんですけども、じゃあできなければもううちの店使っていただいて雨風防げますし、
はい、ね、ぜひあの次回開催の際にはたくさんの今日を上回るお客様に来ていただきたいなと私どもも、
はい、私も思っておりますので、
ぜひ、
はい
はい、お越しいただきたいなと、
はいはい、よろしくお願いします。
ブンブン花ちゃんのジョニーカフェロバハニービー。
さあ今日増刊号の取材をして花ちゃんいかがでしたか？
はい、やはり山本マスターの嬉しそうな顔がとても印象的で、そしてマスターもお話の中おっしゃってたと思いますけれど、僕もあんな背中で紙芝居見てたんやなと思って、自分の子供を見て自分の子供の頃を思い出しましたとおっしゃってるのがね、なんかすごく印象的でしたね、
はいはい、昔街頭紙芝居は子供たちのためのものであったように思うんですけどもね、はい、今やっぱりこの時代を超えてやっぱり大人たちが非常に懐かしく思ったり、でまたそれを大事だなと思うのをこう新しく自分たちの次の子供たちの世代に伝えていきたいなというね、そんな意味でなんかこう幅がねすごく広がったような気がしますよね。
そうですね、すごく幅が広がって、そしてその男性でも女性でもこう同じ思いで見れるっていうのはすごく面白かったです。
はい、そうですね。で私なんかはもう教壇に立つと見としてはですね、紙芝居を使ってのパフォーマンスというかプレゼンテーションというかインタラクションというかね、観客とどう交流しながらこうやっていくかっていうのはね、授業なんかでもすごい役立つなと思って、私は終わった後ひたすらインタビューしてましたけどね。
そうですね、なさってましたね、こう双方向性を持って一つのものを伝えていくっていう、これはね本当にその何でしょう、本を読むとかそういうパフォーマンスと全然違うんですね。
そうですよね、あの英語なんかでもピクチャーガードがありましたよね。ピクチャーガードを見せながら子どもたちにこう英語を語っていったりとか、そこでこう質問したりしながらこう子どもたちとコミュニケーションを取ったりするんですけどもね、こう紙芝居のエッセンスの中にこう半分隠すとか ね、またはささっとこう出したり引いたりするとかね、または思い切ってさっと見せてしまうとかね、その辺の抜きの技術みたいなのはね、もう本当に謙虚に学ぶべきだなと思って、もう弟子入りしたいなというぐらいの今ね、あの気持ちなんですけども、またその辺私もね、謙虚にあの学ばさせていただけたらなと思って、すごく私自身あの勉強になって大変ありがたかったです。はい、さあそれでは今後の、紙芝居の予定ということでですね、たまちゃんも言っておられましたけれども、
はい、紙芝居マラソンという企画をですね、もう今回次で第3回目になるのかな、
はい
はい、ずっと続けて続きものの企画として塩崎おとぎ紙芝居博物館主催で行っているものなんですが、
はい、
これですね、どうですかひぐま先生ご存知ですか、 コミックとかね、例えば漫画本のコミックとかを、うん、ぐーっと10巻ほどあるやつを続けてブワーって時間になるときにうわ読みたいって思ったらこれね、
うん、
10巻そのまままとめてお買い上げせんと、
うん、
読めないじゃないですか、
うん、
で1冊ずつ1冊ずつこうてたらなかなか読めれへんでしょ、
うん、
でこれを10巻まとめて買い上げること大人買いというのですが、うん、この大人買い
紙芝居の大人買いですか、大人見っていうんですか、これね、
そうそうそう、どないよかと分かりませんけれど買わへんからね40何話までありますよみたいなやつを例えば前半と後半に分けて20話ずついきますよみたいな形で、こうどうしてもら続きが気になって気になってしかないじゃないですか、
途中で次はまた今度言われて、
今終わられるんですかみたいなぐらいにこうちょっとね後ろ髪引かれる思いのままでその場を去らないといけないじゃないですか、うん、紙芝居、うん、この切ない気持ちを味わうように、うん、
はい、
30話やったら30話ぐわーマラソンで行こうかみたいな企画なんです。
一気に行ってしまう、
一気に行ってしまう、これ大人の人にはめちゃめちゃ好評らしいです、
ね、はい、ぜひぜひそちらの方も詳しくはジョイント広場ハニービーのホームページの方に記事を載せていますので、
はい、
ぜひ皆さん行きましょうか、
行きましょうね、これは絶対圧巻や思いますよ、
はい
はい、というわけで増刊号をお送りしてまいりましたけれど、ブンブンね今日もなんか用事があるってことで、はい、7月号の増刊号同様花ちゃんとそしてヒグマプロデューサーでお送りしました。
はい、
はい、ところでさ全然話変わりますけれど、はい、ヒグマプロデューサーって北海道出身でしたよね。
そうなんですよ ね
今はなんか番組では大阪のことばっかり扱っていただいてるんですけれど、
うん、ヒグマって名前もね結局北海道出身なのでね、
そう
か、北海道の有名な動物とヒグマっていうことなんで ね、
はい、まあ、
多分実際見たら
エゾジカとかじゃない方が良かったんですね。ヒグマが良かった、
あ、頭しませんけどね、
長いよりも3文字がいいかな、
うん、そうそうそう、まあね、でも最近嬉しいのは高校時代の、ね、友達がフェイスブックで私のこと見つけてね、
ま、
連絡をしてくれたりとかね、
山、はい、
でなかなか忙しくて北海道も帰れてないのでね、
あら、そうなんですか、
はい、まあ、こんな形でと時々ね出て、
うん、
なんか声なんかも ね聞いていただけたら、
元気な声で、はい、
はい、
届くといいですね、
元気で頑張ってますよっていうね、その辺をお知らせできたら私としても嬉しいなと思いますし、この番組のことも広く知っていただけるきっかけになればと思っています。
そうですね、北海道で聞いてくださる方が増えると私も嬉しいです。
はい、ではこれで増刊号の方をお開きにしたいと思います。
まあお開き旅立つ君に幸あれ、